ください。あなた方を休ませてあげよう。それでは主の祈りをご一緒に祈りましょう。どうぞお待ちください。主の祈り。天にあなたす我らの父よ、願わくは皆を崇めさせなさい。御国を光らせなさい。御心も天になるのです。地にも光らせなさい。我らの日常の糧を今日も与えられなさい。我らに罪もなさるものを我らが許すのとす。我らの罪も許しなさい。我ら
I'm gonna go to bed. 思いと行いにおいて自分本位になり罪を犯してしまうとても弱い存在です。振り返ればそれぞれが使わされている生活の場において神様の御心を尋ねることは少なく祈りを怠ってしまう日もあります。そして病を得て辛い思いをしている人、傷ついている人、悲しみや悩み、不安の中にいる人たちがごく身近にいながらも寄り添い、いたわることを後回しにして共に生きていくことができないでおります。このようなかけだらけの私たちをどうか許してください。過ちを繰り返しその度に悔い改めるものであるからこそ神様は憐れみをかけてください。一人一人に悪いことを注いでくださると気づきます。その愛に深い愛に包まれ健康が与えられ本日も礼拝に招かれまして十字架を仰ぎにつく恵みの福音に預かれますことを心から感謝いたします。これより本部先生を通して聖書の解き明かしを聞きます。先生が神様が送ってくださる力によって大胆に語り御言葉が一人一人の心にとどまりますように。聖霊の働きによるメッセージを通してここに集う者の罪が取り去られ清められて新しくされ主イエス・キリストによって選ばれた目としての自覚を持ち共に歩みを進めていくものとならせてください。本日6月の第2日曜日は花の日、子供の日です。150年ほど前にアメリカのメソジスト教会から始まりました。日本ではお花を持って病気の人を見舞ったり社会のために働いている方々を訪問し感謝を伝える日とされています。雨が多いこの時期ピンクやブルーの色鮮やかな紫陽花の花が心を和ませてくれますが今は感染症の広がりが心配される中であり人との交わりが難しい時対面はできなくともお一人への思いが届きますようにどうか助けてください。命をつなぐために日夜医療に従事されている方々また病を得ている兄弟姉妹を神様が支えてくださり励ましてくださいますようにどうかお願いいたします。主なる神様、島田教会に目を留めていてくださり感謝いたします。長期にわたる仏国の状態にありますが大門を担ってくださる宮本先生、毎週御言葉を取り継いでくださる先生方、そして先生方を送り出してくださる各地の教会の方々の熱い祈りによってこの教会は支えられ礼拝が続けられております。本当に小さな羊の群れではありますが皆で心を強くし試練と忍耐の先にある希望の光を待ち望みたいと願っています。今日から始まるこの1週間どんな時も神様が私たちと共にいてください。この言い尽くせない感謝と願いをこの時主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。賛美歌419番 使徒信条を唱えて信仰の告白をいたしましょう。使徒信条は賛美歌146ページまたは宗法の右下をご覧ください。使徒信条。
我は天使の救い主、全能の主なる神の真実、我は人の一人を我らの主イエス・キリストを真実、主は聖霊により出る求め流れてるまで思い出の親らのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に神に死人の年寄りを祈られ、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、各所より来たるまえ、生きる者と死ぬ者とを捧げたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の
親愛なる島田教会の皆さん、今朝もご一緒に主の御言葉を聞きましょう。本日ご一緒に読むこのルカによる福音書9章の46節以下には、主イエスに従っている弟子たちの間に起こった一つの論争というか仲違いのような話が語られています。弟子たちの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのかという議論が起こったというのです。要するに、誰が重んじられるのか、誰の言うことが尊重され聞かれるべきかというような争いが弟子たちの間に起こったのです。もちろん弟子たちは主イエスに従っているのですから、主イエスこそが重んじられ、主イエスにこそ聞き従うべきでありましょう。しかし人間の集団というのは不思議なもので、そういうはっきりとした中心を持った集団の中にあっても、その中心となる人は別格であり、それ以外の人々の間で誰が重んじられるか、誰を中心としてグループを作るかという争いのようなものが起こるのです。そういうことが主イエスに従っている弟子たちの胸にも起こりました。ルカがこれを語っているのは、同じことが主イエスを信じて従っていく信仰者の胸である教会にも起こるからです。私たちのこの胸においても同じでありましょう。いろいろともっともらしい理屈をつけていても、結局のところは自分たちのうちで誰が一番偉いのかという子供じみた争いがあなた方の間にもあるのではないか。そのことを考えさせるために、ルカはこの話を書き記しているのではないでしょうか。47節にイエスは彼らの心の内を見抜きとあります。弟子たちの間にそのような議論争いがあることを主イエスは見抜かれました。しかしこの言葉はもっと深く読めば、自分たちのうち誰が一番偉いかという弟子たちの争いの奥深くにあるものになります。どういう思いからこのような議論争いが生じるのかを主イエスが見抜かれたということでもあると言えるでしょう。そして問題の根本、 本質を見抜いた主イエスが弟子たちに何を語られたかが示されます。主イエスは一人の子供の手を取ってご自分のそばに立たせました。主イエスはこの問題について弟子たちを教えるために一人の子供を用いられました。ここで子供というのが当時の人々の間でどのような存在だったかを確認しておく必要があります。そうでないと主イエスが一人の子供を弟子たちの前に立たせたことの意図を見誤ってしまうからです。私たちの感覚では子供というのは可愛いものだったり純真で無垢なもの、守ってやるべきか弱いものというイメージがあります。つまり積極的な価値ある存在としての、子供という位置づけがあると思います。そういう積極的な見方も聖書では出てきます。この福音書でも18章のところでは子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないという主イエスのお言葉が記されており、そこでは神の国を疑わずに受け入れるものとして子供が位置づけられています。しかし本日の箇所はそれと同じ感覚で読んでいるとわからなくなります。ここでは一人の子供は価値ある大切な存在としてではなくて価値のない一人の人間として受け入れるに足りない軽んじられる存在として考えられております。それは主イエスが子供のことをそう思っていたということではなくて当時の社会の一般的な感覚がそうだったのです。このことについては、女性もそうなんですけれども、子供は物の数に入らない、そういう存在と考えられていました。主イエスはそういう一人の子供をそばに立たせて、私の名のためにこの子供を受け入れる者は、私を受け入れるのであると言われました。つまり、主イエスは、子供を実際に立たせることによって弟子たちに価値のないものとして軽んじられているものを受け入れることをお求めになったのです。受け入れるという言葉が48節に繰り返し語られています。この言葉に注目することによって主イエスがここで教えておられることの内容を捉えることができます。まず私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのであるとあります。価値のないものとして軽んじられていた子供を受け入れることによって主イエスご自身を受け入れることになるのだとおっしゃっているのです。それに続いて私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのであるとあります。主イエスを受け入れることによって主イエスをお使わしになった方、つまり父なる神様を受け入れることになるのです。一人の子供を受け入れることが主イエスをそして父なる神様を受け入れることと結び合わされているのです。神様を受け入れるとは信じるということです。自分にとって最も大切な存在として従っていくことであります。一人の子供を受け入れることがそのことと結び合わされているのですから、それは単に子供もそこにいることを許してやるとかいてもいいけど邪魔をせず大人 などということではありません。もっと積極的に大切な仲間として共に歩む者として尊重し、その言葉に耳を傾けていく、そういう意味で大事にすることが求められているのです。主イエスはそのように小さな軽んじられ物の数に入れられていないような人を受け入れて大切にし、共に歩むことを求めておられるのです。この教えは一見自分たちのうちで誰が一番偉いかという弟子たちの議論争いとは関係がないようにも思います。実はこれこそが弟子たちの議論の奥深くにある根本的な問題、その本質を見抜いた主イエスの教えなのです。つまり誰が一番偉いのか、誰が重んじられ中心となるべきかという争いが起きる原因には、小さな一人の人を受け入れようとしない思いがあるのです。自分たちのうちで誰が一番偉いかという議論は、共に歩む者たちの間に序列をつけて誰かを重んじ、逆に誰かをより価値のない者として頼んでいる思いから生じます。そういう思いは自分が一番偉いんだと主張することにおいてのみ現れるわけではありません。あの人こそ重んじられるべきだという思いの裏側でも、この人は軽んじられてよい、受け入れなくてよいという、そんな思いが潜んでいるからです。ですから弟子たちの、そして私たちの心の中に、共に歩む人たちの中に序列をつけて、ある人は受け入れ、ある人は受け入れようとしないという思いがある限り、誰が一番偉いのかという議論は再現なく起こってまいります。主イエスは軽んじられている子供を受け入れることを求めることによって、この議論の背後にある私たちの心の根本的な問題に気づかせようとしておられるのです。誰が一番偉いかという議論と、軽んじられている子供を受け入れることを求める教えを結びつけているのが、48節の最後の文章、あなた方の中で最も小さいものこそ最も偉いものであるという言葉です。まあ、この最も小さいものというのは、子供に代表される小さな軽んじられ、物の数に入れられていないような人のことです。そういう人を受け入れて仲間として大切にすることを主イエスは求めておられます。最も小さいものこそ最も偉いものであるというのは、そういう思いを語っています。つまり最も小さいものこそ受け入れられ、重んじられるべきだということです。誰が一番偉いかなどという問いはそもそも不適切だけれども、あえてそれに答えるならば、あなた方の中で最も小さいものこそが最も偉いと言えるということです。ですから主イエスのこの教えを受けて、弟子たちが、そして私たちが通るべき道は、最も偉いものになろうとすることではなくて、最も小さいものを受け入れるものとなることです。今日旧約の御言葉として聞いたイザヤ書43章の4節で、私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとするとありました。神様の目に私たちは高価で価値あるものなんだと、そうおっしゃってくださるんです。たとえ他の誰がお前なんか価値がないよと言ったとしても、他ならない主なる神様が価値のある尊いもの、限りなく愛しているもの してくださるのです。国を失い捕囚として長く苦しむの中にあったイスラエルの民はこの言葉にどれほど力づけられたでしょうか。さてここで主イエスの教えにおいてもう一つ注目しておかなければならない大事な言葉があります。それは私の名のためにという言葉です。主イエスは私の名のためにこの子供を受け入れる者はと言われたのであって、一般的に一人の子供を受け入れる者はと言われたわけではないんです。一人の子供、つまり小さな軽んじられ物の数に入れられていないような人を受け入れるのは主イエスの名のためなのです。つまりここで語られているのはどんな人も排除しない寛容な精神を持ちましょうねというそういう話ではないんです。私たちが注目すべきことは主イエスがどのようなお方であってどのように歩まれたかということです。その主イエスに従っていくところに小さな軽んじられ物の数に入れられていないような人を受け入れる歩みが生まれていくのです。この点において本日のこの話が44節の主イエスの第2回の受難の予告にすぐ続いて語られていることに意味があります。このつながりはルカによる福音書が下敷きにしたマルコによる福音書から受け継いだものですが、読み比べれば分かるようにルカはマルコよりもより直接的にこの話を受難予告と結びつけているのです。つまり私の名のためにと言っておられる主イエスとは人々の手に引き渡されようとしている主イエスなのだということを強調しているのです。人々の手に引き渡され苦しみを受け十字架につけられて殺される、その主イエスに従いその主イエスの弟子として歩むところに主イエスの名のために小さな軽んじられ物の数に入れられないような人を受け入れるという歩みが与えられるのです。なぜならば主イエスが受けてくださった苦しみと十字架の死は神様がまさに受け入れがたい罪人である私たちを受け入れてくださった出来事だからです。私たちは私たちに命を与え導いてくださって、神様に背き逆らいその身を汚すものである。私たちは価値のない受け入れずに足りないものとして神様に軽んじられ捨てられても当然のものです。しかし神様はそんな私たちを愛してくださって、大切に思ってくださって、私たちの罪を許しご自分の子としてくださるために一人の主イエスキリストを使わせてくださり、その十字架の死と復活によって私たちを受け入れてくださいました。その主イエスによる罪の許しの恵みを受け主イエスに従っていくのが信仰者です。ですからその信仰者の歩みは主イエスの皆のために小さな軽んじられ重んじられていない人を受け入れ仲間として共に歩み大切にするという歩みであるはずなのであります。私たちが小さい人や軽んじられている人を受け入れて仲間として大切にして共に歩むのは、私たちが特別に寛容な人になるとか人を分け隔てしない公平なものになるとかいう問題ではありません。主イエスキリストによる救いを受けて主イエスに従っていく信仰に生きるなら、それは当然のことであって信仰の本質に関わることになります。 主イエスはルカによる福音書9章21節以下で第1回の手前予告をなさいました。そして22節に、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司と立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっているとあります。ルカはその次の23節に、私について来たいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさいという言葉を指しています。つまりここでも受難の予告に直結して、弟子としての主イエスについていく信仰者としてのあり方が書かれているのです。本日のこの私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのであるという教えは、第2回の受難予告と結び合わされて語られた弟子としての歩みについての教えであるということができるでしょう。主イエスの弟子とは、信仰者とは、十字架の苦しみと死を経て復活へと至る主イエスキリストに従いついていくものであります。第1回の受難予告を受けて語られた自分を捨て、日々自分の十字架を背負って主イエスに従うことの具体的な表れが、小さな軽んじられ物の数に入れられないような人を受け入れて共に歩むことである、そういうことができましょう。2000年のキリスト教会の歴史において人々はさまざまな仕方で主イエスに従い、さまざまな仕方でその恵みを、愛を、栄光を明かしして、その信仰に基づく実践は誠に幅広く豊かになされてまいりました。あるところでこんな文章を読みました。ある時私は一人の生物学者の研究室を訪ねたことがありました。その研究者がメダカの飼育層を指さして、見てください、みんな顔が違うでしょうと言うんです。それまで考えたこともありませんでした。メダカの顔はみんな同じだと思っていたからです。以後私は動物でも魚でも一つ一つに個体差があることに改めて気がつくようになりました。まあ、猫や犬は分かるけど、まさか魚までと思われる方は、この魚の顔をよく見てください。不思議にどれもが個性を持って生きていることに驚きの念を持つはずです。人間の特権は、個体がかけがえのない一つの命を生きていると自覚できることです。だからこそ他の自然のかけがえのない存在に責任を持つのも人間です。人は神の形にかたどって作られたというのは、自分というものの存在の意味を理解し、それに責任を持つことのできるものとして作られたということに他なります。人はロボットではないんです。そのままの存在を何の自覚もなしに生きることはありません。なぜ作られたのか、何のために作られたのか、その意味を理解し得る存在としてこの世に生きています。しかも自分の世界だけを狭く見ているのではありません。作られたものすべてに目を凝らして、そこにある意味や価値を発見する力を与えられています。主イエスが弟子たちに、そして私たちに求めておられるのは、自分とは違う仕方で主イエスに従い仕えていく人の存在を受け入れることです。そしてそれらの根本にあるのは、私たちは十字架にかかって死んでくださることによって、私たちの罪を許してくださった主イエスキリストを信じて、その主イエスに従っていくものなのだということです。受け入れがたい罪人である私たちを受け入れてくださった神様の恵みに生きる私たちは、同じその主イエスによって神様が受け入れてくださった人々を受け入れて、大切な仲間として共に歩むのです。私たちが教会においてどのような交わりを築き、どのように主に仕えていくのか、その大切な指針がここに示されています。また同じ主イエスキリストの救いを受け、主イエスに誠実に従い仕えている諸教会との間でどのような交わりを結んでいくかも、ここに教えられているでしょう。主に従い仕えるさまざま この御言葉がいつも私たちの歩みを導き整えていってくれるのです。主の恵みと愛を受けて共に祈り合い励まし合いながら主に従う歩みを続けてまいりましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが私たち一人一人をかけがえのないものとして愛し、御子イエス・キリストを送って救いの中へ招いてくださる恵みを感謝いたします。私たち自身もその恵みに生かされていることを覚えつつ、世にあって出会っている一人一人を大切にし愛していくことができますようにお導きください。この願いと感謝のお祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.
生28番、その後本宮先生に祝祷をしていただきます。 これで礼拝を終わります。